こんにちは。私の念願でありました iTunes の登録が完了いたしました。念願の iPhone、Android 携帯で聞けるようになります。ポッドキャストの測定ですとかアプリの方から、DJ ケンタロスで検索すると出てくると思います。ぜひ、定期的な視聴を お願いしたく、前説とさせていただきます。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックラジオ第4回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。さて、第4回目の今回ですけれども、前回の予告にありました通り、ゲストを呼んでおります。ゲスト、我が、ドワーフオンリーチーム、竹地軍団のケイオスさんです。どうぞ。
はじめまして、皆さんはじめまして、ケイオスと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、ケンタロスさんも。よろしくお願いします。
なんかあれですよね。はい、初めましてにはなるんですけど。
そうですね。
まあ、なんだかんだ言って、ドラクエのプレイ中ではですね、もう、やっぱり2年近くお世話になってますので。
そうですね、2年ぐらい。はい。
初めましてにはならない感じがして、なんか不思議な気分です。
はい。まあ、声は初めて聞くんで、ああ、そんな声なんだ、みたいな感じは。ありましたね。
そうですね。はい、私もそんな気がします。簡単にちょっと、ケオスさん、自己紹介というか、はい、お願いします。
はい。まず、同じチームに所属している、ケオスと言います。まあ、ドラクエ歴としましては、まあ、ナンバリングタイトルで言えば、2ぐらいから、まあ、オンタイムでやってる感じで、全部9までやってました。
ほう。
で、まあ、10になるんですけど、まあ、オンライン。RPG としては、初めてやるんですけれども、まあ、一応発売日組という形ですかね。発売日の日から、10を始めて、今ちょっと見たら3200時間ぐらいですかね。プレイ時間が。
すごいな。
はい。一応そういう形で、なってます。で、まあ、メインとしては、僧侶、やってまして。はい。僧侶を完走して、スキルも完走しているっていう状態ですね。
なるほどね。もうガチプレイヤーじゃないですか。
はい、まあ、どうですかね。最近はちょっといろいろ忙しくてやってないんですけども。
そうですか。
はい。
そうですか。いや、なかなかやっぱ、もう、私としてはもうベテランプレイヤーさんなんで、私の、やっぱり、やっぱり、初回でお話しもしましたけど、私は全然ガチプレイヤーでも何でもないので、
はい。
まあ、のんびり、ゆったりとやっておるプレイヤーとしてはですね、やっぱり、参考になるところいっぱいあってですね、今後もお勉強させていただきたいなと思います、
は
い。
そうですね、はい。
はい。ちなみにですね、ちょっと他の方にも聞いてみたかったんですけど、
はい。
MMO の RPG って、ドラクエ初めてですか？
ドラクエは初めてなんですよね。
他は何かあります
か？オンラインゲームは、ゲームセンターの方とかでの、
ほうほう、
まあ、トレーディングカードゲームって呼ばれてや
って る、ね。はいはいはい。
それは、まあ、やってたりして、
はい。
まあ、10年ぐらい前ですかね、はい、まあ、プロレスの、バトルクライマックスっていう、トレーディングカードゲームがありまして、
知らねえな。
それは、まあ、ゲームセンターで全国、対戦やってまして、
ええ、
で、その頃に、まあ、 あの、交流サイトみたいなの入って、いろいろオフ会とかやったりとかして、
へー。
感じもあるんですけれども、まあ、こういった感じで、ロールプレイングになりますと、初めてで。
ほー。
はい。
やっぱり FF とか、まあ、アクションですけど、モンハンのやつなんかもあまりやられたことないんですか？
まあ、家庭用機で、だと、まあ、FF も5とか、4、5、6とか、
はい。
10とかは、まあ、やってましたけれども。
例の11とか14をやらない？
そうですね。あれは確かプレステ3ですんで、まあ、2までしか持ってなかったので。
ああ、なるほど。
はい。まあ、やってなくて、で、まあ、ドラクエ信者といいますか、まあ、FF よりはドラクエの方が好きなので。
ああ、私も。はい。はい。なるほどね。
そうすると、やっぱり10でも、まあ、もともと Wii は持ってたので。
なるほど。
はい。とっかかりはやりやすかったですね。
今何プラットフォームは？
今は、Wii U に変更して。
Wii U でやってますね。
はい。
なるほど。
Wii U でやってます。
なるほど。いや、今、いろいろ、お話ありましたけれども、今日はですね、ケイオスさんをお迎えして、
はい。
何を話したいかと申しますとですね、
はい。
まあ、リアルタイムで言いますと、おとといですね、2月10日にありました DQ10TV において、バージョン 2.4 後期の、バージョンアップ情報ということで公開されました。
はい、そうですね。私もリアルタイムで見てまして。
はい。
はい。
こちらについてですね、私の一人語りでは物足りないので、ぜひとも、喋ってみないかということで、私がお誘いかけましてですね、ゲスト参加という形で、いただきました。ありがとうございます。
ああ、いえいえ。
はい。さて、早速ですけども。
はい。
行きましょう。ですね、
はい、
サイトの方に、リンクをちょっと貼っておきたいと思います。バージョンアップのサイトをですね、リンク貼っておきますので、ぜひ合わせて、お聞きいただくといいかと思います。はい。早速ですが、
はい、
まず変更点。
そうですね。まあ、やはり注目点としては、やっぱりスキル150回を。
はい。
と、まあ、そこですね。で、150で、これ、職業スキルがほぼって言ってたんですよね。まあ、武器の方は、多分、ステータスアップの、
うん、
感じになると思うんですけれども。
はい。
職業が150で、いろいろ技が出るみたい
で、
画面注目してますね。
画面上もですね、もう早速名前出てましたけども、メラガイアとかね。
そうですね、はい。分かってる時点だと、メラガイアと、マダンテですか。
うん、マダンテ。
っていうのが2つ。
パラディンの必殺技とかですね。
はい。
ああいったのも入ってますよね。
そうですね。その、まあ、名前は出てるんですけど、分からない。どういう効果がかっていうのがわからないのが、まあ、ただ出てて。で、盗賊ですか？盗賊のなんか、一括みたいな、こう、ショックを与えるみたいな、こう、
技が、はいはい、はい。
あるんですけれども、
この
かなり、攻略にとって、だいたい爪ってなると、やっぱり武道家で一括があるんで、っていう形で、まあ、武道家一択みたいな感じになってたんですけども、うん、そういう職系が盗賊で与えるならば、
はい、
盗賊、職業の、証があれば、まあ、入れてるだけで、こう、盗んでくれるっていう。
そうですね。私もちなみにね、
はい。
ドラクエ10は始めた頃は実は盗賊メインだったんですね。
ああ、やはり、最初はやりやすいです。
そうですね。
盗賊
が。だんだんだんだんね、しんどくなってきたのと、まあみんな、つねつねって使うんですけど、私はね、まあマイノリティにナイフだったんですね。
はい。
ナイフがですね、日の目を見るのがかなり遅かったので、
そうですね。
はい、毒の効果がかなりついてからしか、やっぱり攻撃力働かなかったり、早々とちょっといろんな職に手を出したっていうのは、本音なとこですね。
はい、
私は盗賊が活躍できるのは、すごくありがたいなと思ってますね。はい、さて、ちょっと他にも行ってみましょうか。
他はやはり、無限編ですか。
はいはいはい。
それが、最終号という形で、で、ついに、8人パーティーですか、
はい、
パーティー同盟が新しいのが出るという形で、はい、まあこれはやっぱり、ちょっと、早くやってみたいなという形でありますね。
あれですね、すごくこう、やっぱり、何ですか、ケオスさん、私確か、某8人パーティーの前回のですね、はいあの時もですね、ケオスさんやら、うちのチームメンバーには大変お世話になりまして、
そうですね、
結果8人で確か、はい、チーム組んだ覚えがあります。あれ、すごく団結力ありも上がりますもんね。
そうですね、楽しいですね。まあ、まずパーティーというか、まあ、チームで問いかけて、まあ、8人集めるところから、この、パーティー同盟っていうのは、まあ、そこからは楽しみなんですかね。
そうですね。
まあ、うちのチームは大体、まあ、年代が30代ぐらいから、まあ、っていう形の30代後半ぐらいの人間が、まあ、多い感じなんで、大体、もう雑談が始まっちゃうんですよね。まず雑談なんですよね。いつも、まあ、ドワーフ限定なんで、大体民家はガタレになって、ね、住宅地を出たすぐの井戸のところに、まあよく集まって、こうやってたんですけど、まあその思い出があって、やはりこの8人パーティーっていうのは、かなり楽しみにはしてますね。
私、ちなみに前回の8人パーティーはですね、
はい。
遅れ遅れだったんですよ。
そうですね、なかなか、まあうちのチームは引っ込み思案と言いますか、
いや、
多いので。
何かって私多分、レベルが追いついてなかったのが一番きつくて。
そうですね。
やっぱ足引っ張っちゃう、もしくは自分が役立たないまんまで行きたくないなってのがありまして、
はい。
行ったんですけど、今回はですね、ある程度私も、もうだいぶ上がりましたんでね、
はい。
今回は私もその、無限編の途中まではもう進んでるんで、
はい。
ぜひとも実装よりそんなに間を空けずに行ってみたいなと。
はい。
思ってますね。それこそ、やたら強いっていうふうに、リッキーが、
おっ
しゃいましたので、
はい。
まあ、それこそ宿泊しながらですね、やっていきたいなと思ってますね。
はい、そうですね。まあ、強いのはいいんですけど、まあ、なんかこう、最近敵が強い強いっていうのが、まあ、仲間を呼んだりとかいう形で、強いよっていうのが、まあ、最近の傾向なので、それはちょっとやめてほしいなって感じはあるんですよね。まあ、前回の場合は、まあ、仲間を呼びする形はなかったので、
はい、
まあ、強いって感じだったんですけど、神秘乱に出てくる、
はいはいはい、
やつとかも、やはり仲間、まあ、それ自体は強いんですけれども、まあ、仲間を呼びをしたりして、まあ、そっちがめんどくさくて強いっていう感じをちょっと見受けられるんで、今回のも、まあ、できれば単体で、
なるほどね。
8人でやりたいなってのはありますね。
いや、今、ちょうど話まで出ましたけども、
はい、
ピラミッド、9層追加。はい
そうですね。ここでも出てきて。
ケオさんはどうですかピラミッドって。
一応7まではクリアできて。
はい。
8は最近、まあ行って、2、3回行って、まあボスまでは行ったんですけれども。はい。まあさすがにボスがちょっと、まあ強いと言いますか、まあ攻撃力が強かったり、するので、なかなか、削る。徐々に削っていく感じなんですよね、
ということは、これ、やっぱり、9層のもうなんかボスっぽいのが出てきてましたけども、
はい。
ここにたどり着くまでは、やっぱりかなりのハードルのようですよね。
そうですね。
実は私ね、ピラミッド最近全然行ってないんですよ。
はい。
はい。ある程度のアクセルが最初のうち取れてしまったので、
はい。
まあ、軽くですね、仲間雇ってる時間が長い時なんかは、
はい。
ちょこちょこ行くぐらいなもんで、そんなに 本気でやってないんですけど、
はい、まあ、7ぐらいまでだったら、あの、まあ、僧侶、だいたい今、7層は、僧侶2の魔法使い2で、やってる感じで、まあ、僧侶が80以上とか、あれば、まあ、特に7層は、
いけそうだった。
いけそうな感じはありますね。
そういったところもですね、ちょっと、はい、あの、宿題としていきましたよね。
そうですね。
はい。続きましてはですね、レベル関係いきましょうかね。
はい。
レベル関係というと、おう、まあ、特訓モード。
はい。特訓が、4500、あ、5500。
5500。はい。
はい。
これはね、まあ、私ね、まあ、向こうの話なんで別にどうでもいいです、俺。
はい。これも、特に、まあ、そんなに急いで特訓を満タンにする必要はないと私も思ってるん
ですけど。つまりは、これはですね、次のバージョンまでは最低レベル、レベルが上がらないってことですよね。
そうですね。はい。
ひょっとしたら、あの、バージョン3になってもしばらく上がらない可能性もありますよ。
そうですね。多分、あんまり上げたくないみたいな
感じは。
確かドラクエ、だいぶ前のドラクエ、DQ10TV で言ってたような感じはあったので、
はいはい、
まあ、85に上がったことも結構びっくりしたんですけれども、はい、まあ、特訓モードで、スキルを上限稼いでいく感じでも全然いいと思うんですよね。
はい。
はい。
まあ、レベル上げっていう意味ではね、あの、姫のレベルが上がった、
はい、
これはありがたいですよね。
そうですね、これ今、1ポイントだけ余ってるんですよね、自分、スキルを。
55の時点です
ね。55でマックスになって、はい、1ポイントだけこう余っちゃってる。
俺もそうですね。
はい。それを解放して、まあ、スキルが上がれば。はい。でも、あの、まあ、現状55なんですけれども、
はい。
まあ、あの、迷宮回し、あ、OK ですか、はい、回してる状態なら全然問題ないんですよね。
そうですよね。
ただ、ここは、あの、2.4 の、
はい、
バージョン2のボスですか、
はい、
ラスボスですか、
ええ、
はい、そこの影響が多分大きい、
多分そうでしょうね、
ね、
うん、はい、そこに向けての部分で、そこに関してなんですけど、
はい、
今回ですね、ちょっとここは私いろいろ思うところあるんですけど、
はい、
ボスバトルの難易度選択可能の変更ありました、
ね、はい、
今現状がですね、やたら強いというボスがいる、はい、でこれがいると、まあ、サポート仲間で、では限界があるから、若干弱くしちゃえっていうことなんですよね。
はい、そうみたいですね。はい。今のが強い、
うん、
こう強い、普通、弱いと、
うん、
3つ選べるとなってまして、うん、まあ、現状は強いですよっていう形で、弱くを選べるって形でしたね。
そうですね。
強くを選べなくて、弱さの、中と、弱いっていう形
にな
ってるみたいですね。
今、ねはい、ハードなのをノーマルかイージーにするって形ですよね。
はい。
これってね、始まってみないとわかんないんですけど、こんなことしていいんでしょうかね。
まあ、やっぱりサポート、なんかドラクエ、この10の場合は、まあ MMO でみんなで他人数でやる RPG とは言ってるんですが、みたいな感じで、結局、あのメインとしては、まあ一人でもちゃんとドラクエできますよっていう形をやりたいんだっていう話がありましたから、まあ、
確かに。
はい。その後やっぱりサポートだけで進むと、まあ限界があるような感じはありますね。
そうだね。
まあ戦闘が、かなりアクション要素が高い戦闘になってるじゃないですか。
はいはい。
このドラクエは。そうすると、やはり、アクション苦手な人とかだと、やはりなかなか強いでは、まあ、サポートだけではクリアできないのかなっていうのがありますね。
そうですよね。
はい。
まあ、ちなみに、この難易度。
はい。
に関してではないんですけれども。
はい。
若干その、我々が始めた頃のバージョン1。
はい。
あの頃って、あそこ行ってこい、ここ行ってこい。まあ、RPG ではよくあるお使いイベントなんでしょうけども。
はい。
これにですね、ドルボードもなかったんですから。
そうですね、なかったですね。
駅を駆使して、ルーアストーンの配置を駆使して、
はい。
なおかつ歩いて行って、
はい。
あっちに行ってこいってさっき言ったじゃねえかっていうことよくありましたけども。
そうですね。
こちらがですね、例えば現地にそのまま飛ぶとか。
はい。
それから、そちらのイベントのいわゆる難易度の緩和的な部分で、最近ですと、はい、まあ馬車ができたりとか。
そうですね。
そういったところなんですよ。これに関してはですね、とても私は、評価したいなと思っておるんですよ。
はい。
実際その後の私らもですね、レベル上げですとか、そういった、はい、例えば、他のクエストで出かけていくのにもですね、そんなに、苦労はしなくなりましたし、こちらに関しての難易度の調整というのは非常にありがたいなとは思いますね。
そうですね。う
ん、なおかつ、
やはり、やることが多くなってる、多くなってますから、うん、この部分で、まあ、昔は特にやることがなかったと言いますか、ではないんですけれども、それしかなかったんで、まあ、歩いてても別に問題なかったんですけど、うん、今はやはり、いろいろやることが増えてしまうと、
そうです。
スカイクエストでも、こう、飛んでもらわないとちょっとめんどくさいかなっていうのはなってるんで、かなりありがたい感じはありますね、やはり。
まあ、今回かなりその遊びやすさっていうのをかなり考えてるんでしょうけども、
はい。
ドルボードのスピードアップ、これはありがたい。
そうですね、もう慣れてくると。
ドルボードがノーマルスピードですもんね。
はい、そうですね。歩くことはないので。
まずね。
ドルボード慣れちゃうと、遅いなっていうのは、まあ、人間の欲ですかね。
麻痺。感覚の麻痺っていうのも怖いんですけど。
そうですね。
ドルボードの燃料最初もったいないなっていうのも実は全くなくなりましたからね。
そうですね。昔は目的地に着く手前ぐらいから降りて。
ありました。
乗ってる間も、消費しちゃうから。
はい。
もうちょっと手前でも降りて、ちょっと、乗ってる時間をなくそうっていう感じはあるんですけども。まあ、最近はちょっとゴールドの価値とかも、ちょっと、みんなお金いっぱい持ってるようになっちゃってるので。
そうですね。
はい。ずっと乗ってるような感じになってますね。
ま、日替わり討伐、この辺もまあ変わりましたね。
はい。
チームレベル上限が45になる。
はい。
まあ、これはまあ、うちのチームはね、ちょこちょこちょこちょこ上がってますんで、これは、まあ、ユニフォームが増えるのはありがたいんですがね。だドワーフなんでね、かっこいい衣装が似合わないっていう、この致命的な部分がありますんでね。
そうですね。これも、まあ、当日、リアルタイムで見ながら、まあ、ドラゲーやってたんですけども、
はい。
まあ、チムチャで、これ、ドワーフ似合わねえよなっていうのは、
ね、ちなみに、この、サンプル画像はウェディなんですよね。
そうですね。はい。
これはかっこいいわな。
そうですね。足も長くて。
また、
いいんですけど
写真撮ってるところはグランデドラ城前なんですけど、
はい。
まあ、これがですね、ガラクタ城前でうちの連中でやりますかね。
いつなるのやらって感じですけどね、うちのチームは。はい。
はい。
まあ、今、35でしたっけ和風の、
はい。
なってるんですけども。
はい、はい。
まあ、個人的にはフローバーが結構好きなんですけれどもね。
ほうほうほうほう。
はい。
アサシンクリードみたいですね。ああ。
そうですね。
ぼかさなきゃ。はい。はい。
はい。
はい。続いて、少しバトルに戻りますけど。
はい。
特技見直し。
ああ、はい。来てますね。
どうでしょうか。これちなみに、どうですかね、ま。自分に関わるとこってあります？
まあ、基本的にメイン僧侶
や
ってると、まあ、関係ないですよね。やはり攻撃の部分の、が主になってますんで。
うちの息子はですね、
はい。
魔法使いメインなんで、
はい。
ミラクルゾーン変更はすごくありがたいなと。
ああ、そうですね、これ、ミラクルゾーンなかなか使いどころが難しいんですよね、これまた。
そうなんですよね。
はい。使って、こう、よっしゃ、ベラゾーンまでも行こうかと思った時に、覚醒が切れてて、とか、早読み切れててってなってましたからね。
一発でこれを、覚醒出せるのは、大きいのですね、はい。
そうですね。
そうですね。あとは、まあ、これはコロシアムと合わせての変更なんで難しいところがありますよね。
はい。 まあ、特に現状、そんなに、まあでも、大体アップできてるので、
はい。
まあ多少強いやつとかはダウンしてもいいのかなと思うんですけれども、なかなか最近、下降修正っていうのは、あんまり見受けられないように感じるんで、
そうですね。今これ変更点見てるやつなんですけど、これ青いのが逆に言うとダウンしてるやつですよね。
はい。
威力ダウン。全身全霊切り、威力ダウン。信号の無双が、発動までが長くなる。これがダウンですよね。
はい。しかもこれはコロシアムだけっぽいですよね。
ですよね。
はい。
まあコロシアムはね、また別個のゲームと思っていいと思いますね。
はい。だから、
ちなみに、キョウさんは何？コロシアムはどうでした？
コロシアム最近行ったんですけれども、まあ、全然やってなかった。まあ、今、大体、今一応バージョン2もクリアしたので、
はい。
まあ、やることがないと言いますか、
はい。
まあ、まったりやってて、じゃあ、久しぶりにコロシアム行くかと。
はい。
で、まあ、メインが僧侶なもんで、まあ、僧侶で行くかと。
うん。
で、まあ、ランク見たら F ランクと一番下だったんですけども、
はい。
こう、まあ、レベル85なもんで、こう、じゃあ、よっしゃ、行くかと思って公式戦やったらみんな SS とか。S とかなんですよね。味方も敵も。
僕とマッチングするんですね。
はい。これ、俺いいのかなみたいな。
私ね、コロシアムはね、プレイオープン時にしかやってないんですよね。
そうですね、福引きもらえる時ですよ、ね。
そうです、そうです。
はい。
やっぱりあの辺はもう調整の一途だったんで。
はい。
まあ、これは楽しくなるんだろうけど、でちなみにこの間の大会やってましたよね。
はい。
秋口に。
はい。
去年の秋口でしたか？
そうですね。
あれは、参加されてました？
いや、全然行かなかったですね。
まあ、あの時ちょうどなんかバージョンアップ噛んで、結構やることいっぱいありましたもんね。
そうですね。まあ、やはりうちのチームでも好きな人、嫌いな人とか、嫌いというか苦手な人とかが、まあ、いるみたいで。
ちょっとゲーム変わりますけどね。
はい。
私、FPS とかも苦手なんですよ。
あー。そうですね。俺も。
対プレイヤーっていうのがどうもこれがね、
はい
苦手なんで、まあただ、今後そういうゲームもやっていって楽しいなっていう部分だと思いますんで、
はい
まあドラクエなんかは特に遊び場を作っていただいているという意味では面白いのかもしれませんけどね。
はい。
ですね。続きまして、
はい、
ちょっとこれ大きなニュースでしたね。旅人バザー全大陸共通に。
そうですね。まあこれ、まあバトル以外で言えばこれがかなり衝撃的だったんですけども、
ええ、
まあ話過去の DQ10TV でまあこういう話が出てて、はい、まあできないよみたいな、
ええ、
ちょっと難しいなって話は出てて、
はい、
で。ここで共通になりましたって言った時の、まあ、私の感情としては、
はい、
もうブーって感じですね。なんで共通するんだよと。共通しなくていいじゃないかって、
あ、
と思っちゃいましたね、私は。
やはり何？それは、バザーに行く利点ということですか？これは。
まあ、バザーで、まあ、大体、まあ、オーグリード、オーガンのところが、
はいはい、
まあ、メインになってるんで、まあ、そこに集まりますと。
はい、
で、まあ、他のところは、まあ、なかなか品揃えとか、なかったんですけれども、
はい、
やはり、大陸ごとにいろいろ価格の、なんていうんですかね、傾向みたいのがありまして、
はいはいはい、
そういうのが結構面白くて、まあ、ルーラストーンとか、登録して、よく回ってたんですけれども、はい。で、まあ、装備品とかはやっぱりオーガのところになるので、まあ、オーガ一択で、
確かに、確かにね、うちちなみに、私のキャラクターと、
はい。
で、息子のキャラクターと、
はい。
実は、アクティブに動いてるのってこの2キャラだけなんですね。
はい。
で、3枠目開くじゃないですか。
開いてますね、はい。
3枠目をもう1キャラ作って、
はい。
まあ、ちなみに、神さんの名前ついてるんですけど。
はい。
これをですね、裁縫職人専用にしてるんですよ。
うん。
で、レベルも全然上げないくて。
はい。
ジュレットから動かないっていう。これで動かない。で、はい、実際、ジュレットで裁縫しかしないんですけど。
はい。
材料を探すときに。
はい。
バカッバカいもあるんですよね、やっぱ。
そうですよね。
いやいや、ちょっと待ってよ、はい、これって、うちの息子のキャラクターで、あそこで盗めばすぐじゃねえか、みたいなのがあるわけですよ。
はい。
で、そこから郵便で送ったりっていう手間はかかるものの、ただで手に入るものを、500ゴールドで買わなきゃなんて、こんなバカなことないんじゃないかとかって思ったりするのは、やっぱりそういう影響が、バザーが各国違うからなんですよね。
そうですね。まあ私は、木工職人なんで、まあ、神谷で、依頼をこなしてるんですけども、
はい、
まあ、素材、近くの素材屋さんで売ってない素材
は
ないん
ですね。そうですよね。そうです、そうです。
はい。
うん、
で、まあ、木工で言いますと、夜の帳とか、
イカズチの玉、
はい、
あの、裏通りに行かなきゃならないですもんね。
そうですね、オルフェアの。
はい。
で、あそこで、夜の帳は700ぐらいかな、とか、で、まあ、イカズチの玉は1200ぐらいで買うんですけども、で、まあ、依頼でたまに出てくると、まあ、ドロップ品じゃないので、まあ、店に行けば、定価で買えるんですけれども。うんうん、
面倒ですね。
まあ、イカズチの玉を1500ぐらいで出てたりするんですよね。まあ、それも、まあ、自分は分かって、こう、例えば移動すれば、まあ、安く買えるんですけども、分かって買ってたりしてたんで、その、まあ、特色があって、自分は好きだったんですよね。
結果、それが、の格差がなくなるってことですね。
そうですね。なくなっちゃう感じがあるので、
いや、つまり、例えば、単純に今のイカズチの玉の話で言えば、
はい、
店で買えば千、何がしのやつを1500ぐらいで買う、300ぐらいで高くなるっていうのは、
はい、
ほとんど流した値段になっちゃうってことですね。つまり、
そうですね。
それを転売して売ってた儲けを稼ぎとしてたプレイヤーさんがいなくなっちゃう。
はい。まあ、いろいろ賛否あるのかもしれないですけども、そういう形がなくなって、素材で言うとどんどん価格が下がっていくような感じにな
りますね。
はい。
なるほどね。
まあ、あと、まあ、まあ、会社の後輩もドラケーやってるんですけども、
はいはい、
まあ、職場とかで会った時にいろいろ話すことは、まあ、うちらの我が大陸のドアチャカはなかなか人がいなくて、まあ、バザーも、なかなか商品が充実してないんですよね。
はい。
で、まあ、オーガとかで、売ると、まあ、競合がいるので、他社がいるので、まあ、価格を下げないと、まあ、なかなか売れていかないと、いうことなんですけども、
うん、
まあ、ドアフのところは出す人がいないので、まあ、結構価格を高めに、設定して、よく売り出してたんですよ。
はい、なるほど。
はい。
それで利幅ですよね。
はい。で、そうすると、また、ぼったくったんですかみたいなことを言われるわけですよ。後輩に。でも違うんだよ。商売上手なんだよって。
需要と供給なんだよってことですよね。
はい。まあ、すごい吹っかけてるわけじゃないんですけれども、はい。まあ、だいたい価格でオーガーで5000ゴールドぐらいのところを、まあ、7、8000とか、多少。
ボーリじゃないか。
高めに。まあ、でも、2万、3万とかでは、やってないんですけれども、まあ、まあ、ぼったるっていうか、まあ、買わなくてもいいんだ、と思いながら出してってるんですけども、意外とこう、売れてたりとかて。
売れちゃったりする。う
ん、はい。
まあ、売れたみたいな感じですね。
はい。商売上手、商売上手で自分の中で言ってたんですけれども。
ちなみにですね、
はい、
放送で出てましたけど、
はい。
まあ、これはもう半分ギャグで言ってましたけど、ガタラ大勝利って言うんじゃないですか。
はい。
この、いわゆる、土地、まあ、特に自宅がある場所、私もガタラですけど、
はい。
土地の格差ってやっぱ出てこなくなりますかね、これで。
そうですね。
どうやったって、なんだ、グレンが、一等地みたいな扱いがあったと思うんですけど、
はい。はい、
そういったものはあまり、こう考えなくて良くなるわけですかね。
まあ、ただやはり、グレン、のサーバー1は集まるところになってるので、
はい、
やはりまあ多少グレンの。
まあそれはね。
はい、ところは利点はあるのかな。
ちなみにね、私の住まいがガタラ水没地区なんですけど、
はい。
かれこれ2年近く、
はい。
私のうち1軒しか建ってないんですよ。
そうですね、水没はもうなかなか、 増えていかなかったですよね。まあ、私はメインが古代のところに住んでるんですけども、まあ、サブを、水没の方に、住まわしてて、で、まあ、そこには、素材屋さんがあったのかな。
はいはい。
私は、素材屋しかなかったので、種屋と素材屋が別々のところにあって、
はい、
まあ、素材があったので、そこに、まあ、住み始めたって形なんですけども、やはりバザとかないとなかなか水没とかは。
せめてね。
はい。
釣れる魚が良ければまだいいんですけどね。
あはい。
あれもひどいもんですよ。
はい。
まあ、ちなみに私もね、引っ越ししよう、引っ越ししようと思ってね、かれこれ半年ぐらい経ってるんですけど。
はい。
はい。いずれちょっと、何ですか、M 土地を買ってですね、
はい。
2階をですね、このドアチャッカージオのサテライトスタジオにしたいなと思ってますけどね。
いいですね。いいですね。
はい、
M 土地、まあ、ガタとかの古代でも M 土地ぐらいなら探せばちらほら、
そうかもしれない、
ね。ありますね。で、出口も結構増えたので、
そうですよね。
はい。だいぶ場所の、
差っていうのは、
差はなくなってますね。
はい。これは、オープンしてみないと分かりませんね。
はい。
はい。
これ、大陸のバザー共通するよりも、福引きを共通してくれって感じでしたね。福引きは、10連になったじゃないですか。
あ、今回そうですね。今もこの話をしようと思ってたところなんです
か。はい。まあ、10連すごいいいなと思うんですけども、
はい。
まあ、やはり、大体みんなコインを、
うん。
手に行くと思うんですけども、大和の大陸に行かないと福引きはできないので。
あ、なるほどね。各コンシェルジュで、どの大陸でも引けるようにするってことですよね。
はい。欲しいですね。
なるほどね。私ちなみにやっぱ最近だと、私朝出かける前にですね。
はい。
iPhone とか iPad を起動して、
はい。
無料の分2回分だけ引いていくんですよ。
そうですね。はい。
あれはね、ほら、各国引けるじゃないですか。
そうですね。
あれ便利ですよ。
はい。便利なんですよね。だからドラクエの10の方も、そういう形でこう選んで、どこどこの大陸の福引きを、例えばドアチャカにいても、
うん。
オーガの福引きのあれをやりたいみたいな形の方が、私はバザー共通するよりは、
まあ確かにね、あそこのコンシェルジュ前ってすごく混みますからね。
はい。
だからあれでサーバーを向かったら、まあ意味はないですからね。確かに。ゆくゆくそういうこともあるかもしれませんね。はい、ちなみに、ケウさん、はい、手持ち今何枚持ってる？
あ、福引きですか？
はい。
今でもだいぶやはり魔人が実装された時に。
あ、引きました。ケルしました。
はい。引いて、まあ300枚ぐらい引いたのかな？
あ、はい。
はい。まあ、一応一回、一つ魔人が当たって、
ええ、
すぐ、
売りに
出していきました。
使ってねえんだよ。
はい。まあ、サークルもまだ行ってないんですよね、実は。
うんうん、
はい。行ってないので、まあ、マジンガーも、まだいいかな、という形で。
私もまだ強的にはまだ行けねえな。
はい。
ちなみに私はね、手持ち500枚あります。
おお。
もうね、10連福引きのありがたみがわかる感じが。
そうですね、だいぶ引かなくなってくると今度めんどくさくなってくるんですよね、福引きが。はい。これはかなり、10連福引きは嬉しいですね。
あとで、例えば5枚ずつでいいんで、
はい。
5枚ビンゴとかできないですかね。ゲーセンみたいに。
そうですね。
あれも。
ビンゴも時間かかりましたもんね。
そうなんですよ。時間取られて、時間取られて。はい、そこの辺ですね。はい、それでも、やっぱり、福引きに行くとか、カジノに行くっていうところを作ってもらいたいので、
はい。
こういう修正はありがたいけど、これ、すごいでも、処理難しいんでしょうね。
そうだと思いますね。
はい、あ、これはもう、運営様には。
あの、ビンゴ券を5枚並べるのじゃつまんないですもんね。
そうですよね。
はい。
そうだと思いますよ。あ、モンスター関係行きましょうか。
はい、モンスター、2
匹。ね、2匹追加。
はい。
どうですか、これ。
まあ私はもうモンスターは特に、まあ一応仲間にして、まあバトルロードが、まあ実装されてますので、
はい。
はい、そこでまあ 多少戦える程度のモンスターぐらいしか、育ててないと言いますか。なので、まあ、特に増えたところでは、っていう感じは私はありますね。
なるほどね。
はい。一応、多分仲間にはすると思うんですけども。
しかし、びっくりしましたね。タンスミミックは前から言われてましたけど。
はい。
人食いバッコ系のミミック飛び越えて、タンスミミックとは思いませんでしたよ、
ね。そうですね。すごいですね。
人食いバッコかミミックか食うと思ってたんですけどね。
はい。タンスかよ、みたいな。
こっちかよって。はい、確かに、こいつは、はい、インパクトありましたから、出た時ね。
そうですね。
動物界クエストの、はい、やつもありましたしね。
はい。
まあ、ちなみに私はパラディもやってるんで。
はい。
ハンマー使いと、特に私、先日、なんと久しぶりのハンマーを新調しまして。
おー。
はい、そういう意味では、ブラウニーにね、渡せてあげたいなっていう部分は、ありますよ。
はい、これ多分まあ、ハンマー持ってると、
うん。
スタンとかも、やってくれるとするとかなり、サポートとして連れてくと、
ね、今のバトルの傾向としてはやっぱり何、相手を例えば行動不能にするとかっていうの結構でかいポイントですからね。1ターンないし 1.5 ターンは無力化してしまうっていうのは、
そうですね、だいぶ楽ですね。だからやはりまあコインボス系で言いますと、
はい、
まあガイアだったり、バルモスはやはりパラディン型の、魔法使いで倒すっていうのがあって、まあ、昔はスタンがなかった頃はずっと相撲をやって、
そうですよね。
立て直すのも結構大変だったりはしたんですけれども、やはりスタンがあると、楽だし、バルモスなんか今、交流とぐるぐるを合わせると、うん、まあ魅了 100% になりますので、
はい、
まあ、バルモスなんかは、バトマスさんのソウル1で行ったりとか。
なるほどね。
はい。で、その時に、まあ、バトマスも、まあ、ハンマー持ってると、まあ、ハンマーでスタンやってとか、で、両手武器に、両手剣に持ち替えて、全身全霊切りとか、いろいろできるんで。
はい。
いいですね。
モンスター関係、もう一つですね。
はい。
これ、面白いなと思ったのは、おめかしカラー剣。
はい。
スライムを、スライムベースとかメタルスライムに変えれるとかね、
はい。いいですね。
これ面白いですよね。
面白いですね。
ようやくなんか、バリエーションというか、
はい、
愛着は、与えて、変えられるのは面白いですよね。
はい。そうですね。
まあ、ただ、ね、若干まあ、当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけど、現存するモンスターにしか変えられないっていうのはあるんです
よね。はい。はい、
なんか、ド派手な、スライムにするとかっても、なかなかできそうになさそうなんで、あれなんですけども。はい、でもこれ、ぜひ、ちょっと、試してみたいですよね。
そうですね。なんか、いろいろ、あるみたいなんで。
我々、ロングプレイしてるプレイヤーには、なんか、お試し券が、あるみたいですよね。
おー、ほうほう。
うん、900日券だか何かで。
おー、いいですね。
まあ、ぜひ試してみたいと思いますね。
はい。
はい。あとはですね、街角掲示板。これ、ちょっとスルーしましょうか。
はい。
はい。上路。
ああ、上路、いいですね。
私、これ、育成もしてないからな。せっかく実は、トマトの種あるんですよね。
ああ、はい。
うん、こういうのも焼いてみたい。私、調理職人やってるんですけど、
はい。
全く作らないので、はい、ね。やっぱ、トマトがないと、
そうですね。
話にならないのがあるんで、
はい。まあ、今でも、超お宝種ですか？
はい。
が出ちゃってるんで、
はい、
なかなかトマトンの方も、このジョロで一気に8マス負けるよってなっても、なかなか多分、食材を育てる人は、どうなのかなって感じはありますね。
店売りしてくれよと思うんですけどね、本当に。
はい。
まあ、そこまでなると、あまり意味がないですから。
はい。まあ、めんどくさがってる人もいるんですよね、8マス。巻くのはめんどくさいなって言ってるのいるんで、
はい、
まあこれ出れば、畑系の、まあカラーだったりとかは、まあ多少増えるのかなとはあるんですけれども、
はい。
やはり、お宝種、超宝種がやはり、金策として、
そうですよね。
はい。魅力的なのは多分あるので、これが出てもうちょっと、トマトの価格だったりとかは、なかなか変化、まあ、そうな感じはありますね。
そうですね。 それからですね、あ、これはね、まあまあ、これはね、おまけですからいいと思うんですけど、ドルゴール。
はい。これも、まあ、いいんですけど、確か10万枚とか。
そうですね。
ぐらいなんですよね。
ただね、ちょっと若干、これはですね、あ、でもね、これ結局、カジノで10万枚っていうのは、
はい。
最近そんなに、法外な枚数でもないと感じるんですよ。
はい。
っていうのはもう、カジノがある意味緩和されましたし、
そうですね。
はい、お金で潤ってるっていうのもあるでしょうから、
はい。
稼ぎ時なんだと思ってみんな言ってますから、
はい。
うん、そういう意味では、まあ、これで増やすとかっていうのもあるし、後々ってね、この、ドラジでもちょっと喋ってみたいんですけど、この経済学。
はい。
ドラクエ上の経済論って結構お話的には面白いんですよね、いじってみると。
そうですね、いろいろ言ってましたね、ワンの頃の。
はい。
藤沢ディレクターとかも。
はい。
はい。かなり言ってましたね。
ちょっと大げさな話なのかなと思うけど、これってきちっと調整しておかないと、結構、このゲーム自体を、命縮めてしまうことにもなりかねないんですよね。
そうですね。やはりインフレでなると。
簡単に言うと何でしたっけ、使う、稼げるものと使うもののバランスを取らないといけないんだっていう話は言ってましたんで、
はい、
まあカジノで稼いだ部分をこういったお遊びアイテムで消化してしまうっていうのは今面白い提案ではあると思います。
そうですね。はい。
花火なんかもそうなんですかね。まあ、はい、お家をきれいにするとかね、そういうことだと思うので。
はい。
あと、これ気になるのは、あ、ケヨシさんの、あれですよね、はい、木工でもありましたけど。
はい。
職人レベル。
職人レベル。はい。はい、
それから、新必殺が、
はい、
新得意技が追加と、はい、いうことなんですけど。
そうですね。まあ、私は依頼職人なので。五重装備以上はちょっと掘ったことはないんですけれども。はい。
安定のでも稼ぎですからね、これね。
そうですね。
うん、
でもまあ、やはり、集中力がメインになってきますので、
うん、
レベルが上がれば、今まで掘りきれなかったとか、のがなくなって、いい武器とか80装備とかも、
ええ、
まあ、安価になって、みんな買いやすくなるのかなと。
結局、ただ、その後の、まあ、ちょっとこれ新しい必殺、特技が入ってましたけど、
はい。
大成功プラスですか？超大成功プラス。
はい、超大です。
ランプ錬金、粒錬金、こちらの方が重要ですからね、その後の、
ね、
はい、値段が高くなるとか安くなるっていうのはね。
はい。
うん。
まあ、かなり、まあ、超大成功あるとしても多分、かなり、パーセントは、低いので、まあいいものは出るよみたいな話はしてたんですけれども、まあさほど今の感じのと特に変わんないのかなと思うんですけれども、まあ90% 系ですかね。
これ、はい、
踊りとか転びとかの 90% っていうのが、大成功だと、まあランダムで94とか98とかあるので、そこら辺のそのガードの出るのが、まあ、多少安くなるのかなっていうのは。
なるほどね。
そうすると、まあ、また経済も回ってくれていいのかなと思いますね。
はい。なるほど。まあ、ちなみに、こんなところなんでしょうかね。
そうですね。
はい。
あとは、なんかクイズ大会。
はいはいはい。これ、はい、前回レモンハルトのクイズとかやりましたけど、はい、だから、はい、ゲーム上で面白かったなと思いますんで。
そうですね、面白かったですね。
ええー。はい。なので、他の、なんか別の、なんか、ウルトラクイズみたいな、これみたいなんで。
そうですね。
こういうのもですね、いろいろ お試ししながら、向こう、いわゆる運営側さん、
はい、
制作側もこれは結構ちょっと冒険だって言ってましたんで。
そうですね。
それもちょっと我々もぜひ参加してですね、やってみたいな、ね。
はい。
さて、これですね。
はい。
ちなみに、この後期。
はい。
3月2日月曜日。
はい。
なりますね。
はい。
これ、若干、間は開いてるんですかね。
そうですね。あ、まあ、半月後、ええ、1週間ぐらいですか、ね。
いつもだと、はい、この、なんだ、バージョンアップ予定入った翌週ぐらいだったですもんね。
ああ、結構早めにだったような感じはあるんですか、ええ。はい。
そう思うと、ちょっと伸びてるんですが、
はい。
実際の話で言うとですね、バージョン3。
はい。
いわゆる、次の、バージョンアップディスクの発売日がですね、
はい、
4月の末っていうことになりますから、
はい、
ちょうどよく、1ヶ月半、前の、
はい、
発売タイミングに向けての最終バージョンアップですよね、
はい、
これがね。
はい、そうですね。
結局 2.4 は、つまり3へ向けての、はい、話になると思うので、
はい、
このね、最後の、いわゆる、バージョン2の締めっていうのがとても大事だと思います。
はい。
上出ますかね ?1.5 の最後っていうの。
まあ、連打者に行くみたいな。
ええー。
はい。
あそこのですね、やっぱり次のバージョンに移る時の最後の、まあ、はい、あの時ディレクターもちょうど変わってますけども、
はい。
そこへ向けてのなんかこう、なんていうか、滑り込みというか、
はい。
あの体制を整えるってとても大切なんで、
はい。
まあやはり、噛み締めたいバージョン2を終えたいなと思います。
ああ、そうです。
楽しみに、はい、3月2日をちょっと待ってみたいと思います。
はい。はい